作文、プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池10から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告、学びとこれから。菊池南中学校3年、末田栄一さん。末田栄一さんの笑顔の顔写真があります。僕は今回このプラチナ未来人材育成塾オンラインに参加して、特に心に響いたこと、共有したいことが4つあります。1つ目は物事の捉え方についてです。未来を考えるときには、これを続けていくと、と考えるフォアキャスティングと、こうなるためには今こうする必要があるというバックキャスティングがあり、合わせて考えることをシナリオ分析というそうですが、必ずしもシナリオ分析で今しなければならないことが今の自分にできることだとは限りません。その時に使う考え方が、ウッド・シュッド・キャンです。つまり、やりたいこと、すべきこと、できることです。その中で、can、できることを今しなければならないことと照らし合わせることが必要です。さらに、この can というものは他のものと違い、勉強と訓練でしか伸ばすことはできず、大人になるにつれて can を伸ばすことが難しくなります。だからこそ、今僕たちが勉強などをしていることに意義があるのだと改めて感心しました。二つ目は消費者の意思決定についてです。私たちは日々いろいろなものを買って暮らしています。例えば、二酸化炭素を多く排出する工場で作られた製品 A と、あまり排出しないように工夫をしている製品 B があるとします。製品 A の方がもちろん安いため、多くの人々は製品 A を買うでしょう。しかしその行動は、二酸化炭素をどんどん出してよいという意思表示になるのです。このようなことは、地産地消の商品や、そうでない商品などでも言えることです。この講義では、僕は買い物は投票であるということを改めて考えることができました。3つ目は飽和についてです。世界では今あらゆるものが飽和しており、鉄を例に見てみるとよくわかります。どこの国も自動車の保有台数1人当たりのはここ数年変わっていません。しかし毎年新車は売れます。それはその数と同じくらいの数の自動車が捨てられているからです。つまり、その自動車に含まれる鉄を限りなく 100% に近く再利用すれば、鉱山はいらなくなり、資源がない日本にとってはとても有利な状況になります。このような飽和は、人、物質などあらゆるものに起きることです。今、少子化が進んでいますが、それは日本だけで、日本は世界で一番早くその問題に直面しているといえ、少子化はこれから世界各地で起こると言われています。そこで日本が課題解決先進国になることで世界を変えることができるのです。このような講義を小宮山先生から受け、僕は日本に対する考え方が変わりました。具体的には、僕は日本は国債が大量にあり、少子高齢化も進み、希望はなく、みんな海外に行くのだろうと考えていました。しかし、講義を受けて、希望はあり、やるしかないという気持ちを持って、積極的に行動することが大切だと学びました。四つ目は、どの先生にも共通する、ダイバーシティ、多様性についてです。超高齢社会やグローバル化が進む中、この多様性が、大きな鍵になると思っています。特に日本はジェンダーについて大きな問題があります。昔と比べて少しは変わりましたが、 やはり男女で賃金が違ったりします。つまり同一労働同一賃金ではないのです。この問題を克服するためには、男性でも女性でも対等な議論ができるような力量を持つ人材が必要だと思います。今回の講義では他にもたくさん面白い話があり、充実した時間を過ごすことができました。また同世代の人からとても刺激をもらいました。最後に、このような機会を作っていただいたチューターを含め各関係者の皆様に深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました。作文は一部抜粋。